Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和8年7月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
こんばんは、お久しぶりです。放送作家です、柳田浩二です。
柳田さんもちょっと若干緊張されてるんですけれども、
いや、はい、放送作家、あ、まあ、喋ったらあかんのか。
ちょっとね、もう今お話が聞こえましたけれども、はい、今夜のゲストの方、ご本人よりもご本人に詳しいということで、
そういうことです。
柳田さんに、はい、ちょっとね、はい、お力を貸していただこうと思います
。お願いします、
はい。というわけで今夜は5年ぶりにお越しいただきましたオール巨人師匠です。
こんばんは、巨人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、はい。なんか柳田君は放送作家であって、はい、他いっぱいね、あの墨田君もそうやんか、はい、なんか文豪で俳優で、はい、そういうことつけてもええよな。
そうですね、
何個かね、
うん、今週から、はい、ノートっていう配信の文のやつを始めまして、はい、そこでもあの娯楽を伝えていこうかなと。
娯楽をね、は
い、娯楽の裏表を伝えていこうかなと。
演芸中心で、
演芸を中心に、
はい、ちょっとさ、聞いてみたらみんな分からんな。
いや、あのね、あの読むんですよ。
あ、読むの？
読むんですよ。ノートは読むやつです、うん、はい。
有料制で、
いや、とりあえずまずは無料で、
無料で、
はい、やっていきながら、はい、
なるほど、
はい、ああ、それいずれかは有料の記事も出そうかなと思っております。
いいですね、
はい、
みんなやりやる。
もちろん巨人師匠の話
も、もちろん巨人師匠のもあります。
あ、そうなん、
はい、
ありがとうございます。それは絶対
もちろんあります、
はい、あの数年前に柳田さんと私で、はい、巨人師匠 の隠れ家のマンションにお邪魔させていただいた時も、
はい、
その柳田さんが、はい、巨人師匠と新助さんが初めて会った日、うん、
はい。
はい、僕は覚えてないねんけどな、はい、
それを柳田さんが勝手に、はい、この日に違いないです、はい、巨人師匠って
出ました、
言ってきて、
はい、
言うたらでずっと話聞いてたら、そうやったんかな、はい、ということになったんですから、ね、はい、あれね、
は
い、
巨人師匠があの日記を持ちやったんですよ。
はいはいはいはい、
で日記をお持ちで、はい、
日記とスケジュール帳ですね。
その当時、はい、昭和49年、はい、まだ弟子をされた頃の日記があって、
はい、7月25日に吉本に入ったんですよね、はいはい、
そうです、
八郎さんとか行ったんですよね、
はい、でその時の日記をお持ち で、はい、でその柳田さんの見立てとこう照合したら、
はい、照合したらバッチリ覚え
ます。それはいつやったんですか？
お会いしたのは、
それがもっとも後やもんな、もちろん
後です、後です、
ね、
後です、
営業でもない、
営業です、
営業やな、
はい、九州の営業です。
で
当時は花月の出番が30日で終わるんですよ。
はいはいはい、はい、
30日で終わるんです。
10日単位です
、はい、でしかも、岡八郎一座と、島田門下、
はい、
新助さんの師匠の、うん、島田洋之助、今北代のと、おそらく、チャンバラトリオさんもおったかな、うん、おらんかったかなっていう。
10日間半、うん、
でその
九州巡業な、
はい、で長谷川少年と、南で、うん、青年があった日にちは、はい、昭和49年の8月31日。
はい、
これで大阪の夜行列車で、23時32分のつくし2号で小倉に向かいます。
で、遅い、23時、
そうです、あと30分で9月1日になるんですけど、はいはい、大阪駅でおそらく挨拶を交わしてると思うんで、
うん、
はい、23時32分、
うん、
大阪で長谷川少年、
なるほど、
はい、
でもその長谷川君、はい、新助と会った時に、
はい、
あのごっつい記憶に残ってるのは、
はい、
君かって言うたことあんねん、
はい、
それは新助がテレビに出とって、
はい、
ただいま恋愛中、
はい、
彼女をね勝手に作って、はい、とにかくテレビで喋りたいと、はい、あいつ、はい、ただいま恋愛中に出て、
はい、
あ、喋ってめちゃくちゃおもろかったんよ。 それを覚えてて、
怒らないでて、
はい、で吉本入った時にそいつがおったわけよ、はい、長谷川君が、はい、で君あの時のおもろい長谷川君やなって、
はい、
そうやって、あれほんまに彼女だったら違うねん言うて、
そのために作ったんですよ。
そうそう、
でテレビ出るために、
はい、出るために、
尼崎の Y さんです、それは。
それも特定してるんですか？
それ特定しました、特定しました。で、あの巨人師匠、巨人師匠と、新助師匠が初めてお風呂入られた、
はい、
そこで会話を重ねて、はい、大阪駅で出会って挨拶交わして、はい、初めて深い喋りをしたんが、その日のあくる日、9月1日の小倉の、
はい、九州の営業 の
営業です。旅館 大吉っていうのが判明しました。旅館の大吉
で、なんでそんなん分かんの、
はい、もう調べました。
お風呂入ったこと覚えてるね、一緒に、
はい、
みんな仕事終わってね、はい、みんな師匠がもうそろそろ寝張ります、はい、で僕らはまあ弟子やったから、はい、で新助と2人で風呂入ろうかって、はい、で風呂入って、はい、で新助その時モノマネやってくれてね、はい、で僕もモノマネやって、で新助モノマネうまかったよほんまは、うん、ずっとモノマネやっとってんけども、うん、僕の方がうまかったからその時に新助は一生モノマネせんと決めてって、うん、
みたいですね、
うん、
あその話は、はい、私なんかテレビで聞いたことあったんですけど、うん、巨人賞がおっしゃってたのがその日なんですね、
その日です、
9月1日、
はい、1974年 の, その日に小倉に9時49分について昼公演なんですよ小倉で、
はあはあ、
それが13時から15時半の昼公演、
はい
をやってからそこから移動して
夕飯食べて
夕飯食べて旅館泊まって弟子の一番下が風呂入って
最後にお風呂入って
それが旅館大吉ですね、間違いない。まだまだいっぱい出てきますよ、ね、あと巨人師匠がまあそのねいわゆる童貞を
はい、
してたっていうのは、
そうですね、
それはねちょっと場所を聞きたかったんですけど、場所は博多ですか。
博多です。
あ、でいうことはもう日にち確定しました。
博多で、はい、江戸城という江戸城今でいう、はい、ソープランドみたいなところに、はいはい、うちの師匠が連れて行ってくれはったんですよ、はい、
そ
うです。
それが9月5日ですね。
うーん、はい、
じゃあ結構九州巡業長かった。
九州巡業は10日間
です。10日間
です。はい、うん、10日間です、
はい、大変やったですよ本当に、
はい、
師匠の荷物がね
大変やと思います。はい、
もう僕の荷物もあって、はい、師匠の荷物もあって、うん、着替えもあって、でうちの師匠は、まあ、座長やったからね、うん、カツラもあって、あの曲げもんがあってね、はい、それも全部僕持たなあかんねんけども、でいっぺんその、まあ、みんな知ってるか分かりません、知らんか、あの旅館の、うん、
はい、
ヘルスメーター、
はい、
要するに体重計で、はい、重計測ってん、はい、40キロあったもん。それずっと毎日俺抱えて歩いてる。
40キロって何入れたらそんな。
師匠の、ま
あ、全部衣装も、
はい、
番組何日かの僕の普段着と、
で師匠の、大事な、はい、まあ、カツラとか、絶対持って歩かなあかんもん、化粧道具、化粧道具重いよ案外、でうちの師匠は厚化粧やったからね、はい、で昔の人ってほんまに化粧容赦、
はい、
うん、
そうです、またたびもんが多かったから、
そうです、そうです、
また
も
んでしょう、
はい、いやもう柳田さんは本当にすごい調査能力がね、
いやめちゃくちゃもうこれは調べてきました。
50周年の時の、はい、あの巨人賞と阪神賞が、うん、プレイボーイでインタビューに答えてらっしゃるのも、
う
ん、柳田さんが監修ってなったんですけど、異常にインタビューのお答えが詳しくて、はい、巨人賞覚えてるかなこんな細かいことっていう、ね、その当時の新人賞の詳細を巨人賞が答えてるっていう体になってて、
はいはいはい、全部もう柳田君がやってく
れる。いや僕もそうですけど、あのね巨人師匠よりもやっぱ阪神師匠がめっちゃ詳しいのよ。
まあまあ阪神君は覚えてる。
そうなんです、ね、
めっちゃ詳しいの
よ。僕はもうどんどんどんどん忘れていってたね、
うん、はい、阪神師匠もメモマーやったらしいのよ、
うん、残してらっしゃる。
ずっと残してたって
記憶力良かったと思いますよ。
よかったと思う。
あの電話番号とか人の名前とか全部覚えたからね、
う
ん、僕はもうディレクターでも顔しか覚えへんね、
はい、
あの人なんちゅう名前やった、いつも阪神に聞いてましたから、それぐらい、はいはい、阪神君は記憶力が良かったと思いますね。
50周年ね。
でもね、異常に詳しかったですね。
まあ異常に詳しかったですね。異常に詳しかったですね。
インタビューは、
はい、はい。いやあの時巨人賞もあんまり体調が良くなかったんですけど、
は
い、舞台と舞台の間ね、2時間半ぐらい喋ってましたよね。
そうですね。何日間？
何日間？
3日ぐらいやった
かな。3日ぐらいやりましたね。
3日ぐらい。
3日ぐらいやりましたね。
舞台の合間合間、はいはい、ずっと。
だからそれが2回あるんですよね。
はいはいはい。
あの舞台と舞台の間やから。
だってあのインタビュー自体が何週にもわたってありましたね。
ありました。5週でした
っけ、はい、5週ぐらいね。5
週でしたっけ、
はいはい、
あれでもほとんど載ってないですよ。
ほんまにもったいないなと思ったのはね、はい、文字にするよりも録音して音に残してそのまま、もう CD とかね、はい、そんなん今ほらプレイボーイの CD ついてるやんか、はい、DVD とか、
そうですよ、ね、
そんなにな
録で、ね、
まあ、昔はそのシートみたいなあったらええのにな、と思った、はい、ほんまに、
うん、それはそう思いましたよ
ね、
はい、
いやでも本当に
すごいよ、
いや君をって助かって
そんなことないです、
僕は全然覚えてないから阪神君がちゃんと覚えてるけども、はい、
去年一昨年かな、その阪神師匠の泉大津の男児のお祭り行った時に、うん、阪神師匠のご実家で最初なんかお食事用意してもらってて、うん、で阪神のご実家にその新人の時のトロフィーがいっぱい飾ってあったんですよ、
う
ん、でいっぱい飾ってあって、うん、でそれを私が写真撮って柳田さんに送ったら、うんうんうん、そのあすごいなって帰ってくるかなと思ったら、うん、ABC のやつがないか探してくださいって
いや、いや、あのね、あれはすご、はい、すごい
でしょ、
隅田さん、あれはすごい発見なんですよ、はい、
そう、
最初のタイトルは、はい、ABC の今でいう M1 グランプリの走りなんですよ。
そうやね、一番最初、はい、そうやった。
それから上信電機提供の大会の、それが日にちが全然分かんなかったんですよ。
それラジオの大会や
った。ラジオの大会です。
そうそう、
はい、
M1 の全、あ、一番最初はね、ラジオやね、
ラジオです、ラジオです、上信電機提供の、うん、でしかもその審査員が香川敏夫先生と笑、
はい、
福亭、初閣師匠、鶴瓶さんの師匠とか、
はい
はい、ものすごい厳しい大会、ボロッカス言われる大会、はい、その前年に鶴瓶さんが辞めてまえと、
あ、もう漫才も落語も一緒で、
一緒くたで7分と10分やったかな、漫才7分落語10分でまとめるという、
まあ、次ね、うん、予選というか大会があって8組ぐらい出るんですよね、はい、でその中で1組2組残っていって、うん、12月にその10組ぐらいで、ね、決勝して、はい、サンマも出てましたよ、
出てました、
うん、でその時僕らは優勝したんかな、はい、最終的に、
そうです、昭和50年
50年、
うん、そうやね、
それが日にちがね、今巨人師匠が12月やって言ったんです
けど、
はい、これが違うんですよ、実は9月って書いてあったんですよ、これすごいですよ。だから
もうそれ12月にしといてくれ。
いやいやいや、最初のショーが最初のショーがそれやったんですよ。そこから、はい、僕何回も言ってますけど、巨人阪神師匠が破られへん記録は新人のコースレコード、うん、初年度のコースレコードを全部制覇したい。
あ、その各局の新人賞
で、ね、でそこで、ね、あの阪神師匠がドラマを生んで、いわゆる NHK の漫才の新人賞って、はい、当時は一番価値のあるものやった、
はい、そうやったね、
はい、でそこの予選会で実は阪神賞がネタを飛ばす、
うんうん、
で落ちた、
はい、落ちました、
落ちたにもかかわらず決勝に行けた。なぜかというと一番人気で受かった人が辞められたんですよ。
そう、
廃業で
幸之助、福之助さん、
はい、
な、
はい、
そうそう、
でそれで一番下から上がった人が
時点やった
んです、時点が上がった巨人阪神がぶっちぎりの優勝
で、それが前、はい、あのこの前お食事連れていただいた時におっしゃってた、うんうん、その規定漫才があったっていう、
そうそう、
あ、
NHK のね、新人漫才はね、自分自由漫才と規定漫才があって、同じ漫才を全部がやらなかった、あんなことようやったなあ、審査員もアホちゃう
かあれはね、あの違うんですよ
ちょっと
NHK で使うから、うん、あの受信料払ってるから、うん、どんな漫才の台本でも対応できるように審査されてるんですよ。まずは
そんなん10万台で分かるやろ。
いやいや、まあ分かるんでしょうけどまあそのボケとツッコミが同じ、まあ大喜利なんですよね。空白が空いてたりするんで、うん、そこだけ変えるんですよ、
は
い
はい、
はい、
それはどうないのね。でもね、はい、その大会に合わせてやらんでも別に違う日にやったらええのにな、
あ、まあね、
とは思いますけどね、はい、
でもなんか今改めて聞くと、はい、同じ漫才ネタをやった方が、うん、その腕の差というか実力差が出るような気がするんですけど、
かもわかりません ね、
出るんですね、
うん、審査しやすいかもわかりません。
でも予選が2回あるんですよ。だから自由演技と規定が、
あ、だフィギュアスケートがなんか、はい、規定があると同じような感じですよね。
そんな感じ。
そうです、そうです。でそこでもうぶっちぎりの優勝で、そのABC の大会で、あのいわゆる読売の大会はい、はい、全部優勝です。それはないんですよ、破られない、その初年度
で。今はもうほらお笑い大賞がなくなったやんか、読売の、
はいはい、
だからあれもみんな、新人賞、まあ、はい、銀賞、金賞、大賞、
はい、
全部取ってんけどね、はい、あれなくなったから、うん、もうあれも取れないわね、今の若手にはね、
取れないですね、
うん、はい。まあ、ただあれはあの我々大賞を言いながら、何年やったかな、屋敷隆人取ったからな
取りました、取りました
、それお笑い大賞かお前言うて
だいぶ後ですけどねだいぶ後ですけど、その時にダウンタウン並んでたんですよ、屋敷隆人とエントリーが。
ああ、そうですか。
並んでたん
ですか。1980年代後半とか、
はいはい、後半ですね。
あ、はい、
それはすごいんですよ。だから前も言いましたけど、安志清さんの記録を1ヶ月短縮しはったんですよ
まあそんな今でもしゃあないねんけどね、はい、まあ、あの本当にあの皆さんすごいなと思って、
ちゃんとこれは残していかないと残していかないと、さすがにね、これだけ賞レースが多くなってきて、
はいはい、
10年の人も出れる、15年の人も出れる、うんうん、15年以上の人も出れるってなったら、もう賞の価値なくなってくるからね。
まあまあまあ、
もう初年度しか出れへん大会にしたらええと思うのよ、これだったら。
うん、
もうね、だからその巨人師匠はもう30代で弟子を取って、
うん、32やったね。
そうですよね、
最初に取ったんだね。だから
先週ね、ゲストに来られたコラーゲン配合マンさんは、うん、師匠が30代の時の
やと思うよ、
弟子ですよね、
うん、
だってあの結成10年であの上方漫才大賞3回取ったんですよ。
7年目に最初もらって、はい、でデビュー 7年目の漫才大賞でおかしいやらしいけどな、はい、でそこから3連続か なんかその2連続取って1年空いてまたもう、はい、もうたんかな
3回ですよ。
ただもうその漫才師 の、まあ、絶対数が少なかったからね今みたいにもうたくさんいてなかったし、いや
でその記録をあの縮小したんがダウンタウンなんですよ。
上方漫才大賞は
デビューからただ1回しか取ってないんですよ。
まあ漫才やってる時期が短
い。漫才やってる時期も難しいですけれども1年更新したんですけれども、うん、そっから1回休みながら3回ベルトまかったんですよ。
あ、はい、そんなことありましたね。とにかくねやる気がありましたわ。もう漫才ばっかりやってたし、うん、もう漫才してデビュー8年まで毎日3時間練習やってるのは覚えてる。
8年間毎日
3時間
3時間。
あのみんな帰ってから何百ヶ月の楽屋とか、何百ヶ月の奥に稽古部屋があってそこでやったり、うん、梅田ヶ月の誰がもう泊まってもいいぐらいやったからね昔、うん、はい、で夜中まで漫才やりましたね、うん、練習を阪神ちゃんと、うん、で阪神君がちょっとおかしなったりしたことはねもうマシやめややめておらー言うて急に大きな声出してびっくりしたこと
あります。3時間ということは昼の部過ぎたら夜の部の3時間全部費やしてるということです
そうですね。
皆さんそこは遊ばるんですよね。
みんなもう早めに帰ったり、はい、まあ、バイトやってて、はい、まあ、ほとんどの方がバイトやってて、はい、まあ、夜の、まあ、スナックとか、はい、クラブとか、はい、なんか黒服みたいなこと言ってたんね、はい、僕はもう絶対それが嫌やったからもう吉本入る前にお金貯めて100万円貯めて絶対バイトはしないという覚悟で行きましたからね、はい、うん、でそれは阪神君に伝えて阪神君が後から入ってくる時に、はい、阪神お前もできるだけ、まあ、高田やけどね、高田君できるだけお金貯めて入っておいてよって言うて、うん、で阪神君もまあまあ貯めて入ってくれた。バイトしてたらねやっぱり夜のバイト行くとやっぱり、うん、芸人さんの弟子とかに、ね、モテるんよ、うん、彼女ができてしまうんよ、はい、あちこちね、でそれでまたちょっと自分の、うん、まあ、漫才の時間の練習をカットしてしまうとか、うん、力が入れんとかね、うん、そうなってしまうの。
ただでも8年っていうことはもうかなり長いですよね。もう売れて、
まあもう売れてましたね。
ベルトバンター後もやってるってことでしょ。
それはね、うん、練習というのは練習でもないか分からへんけどね、毎週ネタをやらなあかん番組が3つほどあって、は
い、ヤングオーっておっ
しゃいました。ヤングオーもそうやし、はい、でラジオもそうやって、はい、で、いい朝8時のオープニングで漫才しなあかんかって、ね、で3つぐらい重なっとったんよ、番組が、はい、毎週やらなあかんの、うんうん、それでまあずっとやってたというのもあるね。
やらざるを得ない状況で、
だから新ネタばっかり作ったわけでもないの、うん、その番組、うん、まあ、必然性に迫られてやってたかな、
うん、必然性ってすごいですね。でもプラスラジオもあったんですよ。ラジオの演芸番組、
ラジオの演芸番組はね、はい、台本を見ながらちょっとできたから。
あ、ラジオやから、
はい、スタジオでやるやつ、
ね、スタジオでやるやつね。
それはちょっとね、はい、覚えでもできた。ただ、テレビはね覚えなあかんし。
そうですよ、
うん、
ラジオで、ね、ABC でやってた東西お笑い寄せは劇場でやってたから見てはやってないと思います
それは見てやってない。
劇場の収録して、
はい、劇場の収録で、うん、まあ、いわゆる ABC の、 名物のここに
今ねレコード持ってこられてますけど、柳
さんが、は
い、これすごいですよ。これでも、もう名物プロデューサーがいたんですよ。
はいはい、
はい、この間亡くなられましたけど、ええ、ABC で
岩本さんってい
う、ね、岩本さんっていう、ね、
漫才大好きな人やったんですよ。
いわゆる高田文夫さんを、落語のプロデュースした人、立川東志郎をプロデュースした人でもあるし、はいはい、ビートたけしさんを2ビートを大阪に呼んだ人で、巨人阪神さん、新助龍介さん、はい、さんまさんの音源を初めて、はい、ラジオから流した人、
ABC
です
すごい
人ABC 人。これを毎日やってたよ、
はいはい、
東西お笑い寄せて言って
毎日
やってた。月金で、
そうですか。なんか柳田さんが小学生の時に、うん、いつも家出る時にタイマー予約して行って、うん、小学校行って、うん、不安になって、うん、昼休み家に帰ってたってい
うの、はい、給食残すふりしてね
残
すふり
して、
で録音の赤のボタンを見て
確認して
ホッとして
もう一回戻って
戻ってそれを毎日やってて、僕は今
記録すごい少年やな。
で そこの一番最初 のデビューイヤーの音源持ってるのは僕だけや、相手この間言ったんですよ
すごいですね、
はい、巨人一緒に聞きたいことは山ほどある山ほどある。
答えられるかな。
いや、あのね、うん、じゃいいですか、
は
い、喋って、僕いろいろ調べてて、実は、はい、そのノートのとこでも言おうと思ってるんですけど、うん、ダウンタウンさんのことを、
うん、
ちょうど40年ちょっとなんですけども、うん、 巨人師匠覚えられてるか分かんないですけど、
うん、
入学して、はい、NSC に入学して、
はいはい、
5日目に巨人阪神さんが講師で来られてるんですよ。5日目ですよ。
は
あ、NSC に。
うん、2人で行ったんかな。
はい、
うん、
でそこで初めてダウンタウン、まあ、松本浜田の2人、
うん、
高校生、うん、高校卒業生数ヶ月の人が漫才やってるんですよ、
うんうんうんうん、
でその音源が僕の手元に来たんですよ。
音源が、
音源があるんですよ。それはだから、そのさっきの言うたあの岩本さん、ガンさんから授かったんですよ。
ダウンタウンの漫才の音源、僕らも喋ってる音源があ
るの。いや、喋ってない、
僕らは
喋ってないです。喋ってない。
ダウンタウンの漫才の音源が、
ダウンタウンって名乗る前の松本浜田、ま
あ、はいはいはいはいはい、
の10分ジャストの漫才の時に巨人阪神師匠はおられたんですって。
は
あ、だから一番最初ダウンタウンの漫才を見たのは巨人阪神さんなんですよ。5日目で、
あのね、新助とね、うん、2人で行ったこともあんねんな。
それはね、それは、それは数ヶ月後ですわ。
出店やな。
はい。
そうそうそうそうそう。
で、それはね、実は巨人師匠、しんすけさんって言われるんですけど、実は調べたら違うんです
よ。さんまか？
さんまさんなんですよ。
いや、
さんまさんなんですよ。
さんま？あれ、そこがめちゃめちゃ IF やね
ん。さんまさんなんですよ。で、しんすけさんの7時間前に見てるんですよ。
7時間っていうのは同じ長い時間のイベントが
オールナイトデスマッチって、もうやめはりましたけど、会場さんの大崎さんが主催されたんですよ。でその時に、さんまさんと巨人師匠がいて、うん、菊水丸さんとかも行ってますわ。
菊水丸さん覚えてる言ってました、
うん、でその時に初めて見られた時にまあやられて、でここの KBS 京都のハイヤング京都終わって新助さんは大阪行かれて見られてるんですよ、うん、でその時のネタをダウンタウン変えてるんですよ。
あ、最初の時とってこと、
はい、
4月とってこと
ですか。で巨人師匠はまずそこで2回見てるんですよ。でデビューイヤーの時にいっぱい結構遭遇して、
巨人師匠はでもやっぱりその、まあ、さんまと見に行ったんでしょうね、
はい、
手店をね、
はい、
その時のネタがめちゃめちゃ頭に残ってて、うん、まあお食事券のネタやったわ、
はい、
うん、お食事券と食事券の、
はいはいはい、
そんなようなネタやったな。
うん、
でさんまとあれ新助と思ってたけどさんまなんですね、うん、さんまと目合わせて、はい、絶対売れるなって言うたもん2人で、絶対売れるなって言うて、うん、
巨人賞と太田7時間後に新助さんの前で見せたネタはヤンキーの唾吐くネタなんですよ。
ほうほう、
だから相手見てネタ変えてるんですよ。入ってきて
何回かせなあ、1日に2回せなあかんかった。
いや、それはだからずっとオールナイトやから夜の8時から朝まである、ある寄席で巨人阪神さん、あ、巨人阪神じゃない、巨人賞とさんま賞は8時ぐらい見られてる、
はいはい、夜の、
うん、で新助師匠はもう2時とか3時に見てる、夜中に、同じ日なんですよ。あの日付変更すれば変わるけど
覚えてない
覚えてない
いや覚えてないでしょ。
あ、それ覚えてない。あ、
それはほな
50年前やから、
まあ、覚えてない。そしたらちょっと師匠、はい、もう一つ言うんですか、
はいはい、
あの、
うん、
それこそダウンタウンさんが、うん、読売テレビの生放送で、
うん、
藤本義一さんにキレられた生放送あったんですよ。
なんか話したね、
なんかどころか巨人阪神賞が司会なんですよ。で生放送やからブチ切れたとこが放送されたんですよ。
あ、そうやった。
覚えてません。
覚えてない。なんで切れたんかな
先生は。ね、3分のネタをやるところを1分で切り上げたんです
よ、うん、やめたわけ。
で、まあ、それがいわゆる SM 上のネタやったんですよ、
うんうん、
で1分でやめて相手方が勝ったんですよ。
なるほど。
バトルしてて、
はいはいはいはい、
で審査委員長の藤本義一さんが3分時間与えてんのに、
うん、
1分でやめるとは何事
やと、
君らは卑怯やって言ったことに対して松本さんが1秒でも超えたら卑怯やと、
うん、
あの
なるほど、うん、規定時間内やったら OK
や、規定時間内やったら OK っていうので、なんで卑怯やって言われなあかんねんって言って、うん、暴れて帰るってなった時に巨人賞がガーッと間入ってきた時に、兄さん卑怯ちゃいますよね俺らって言うてたの
でも それやったら巨人賞覚えてらっしゃるんじゃないですか。いやいや、そこまで行列のやり取りやったら、
いや、ほんまにこれは
覚えてないな。
覚えてないいうのが不思議やわ。
それいやいやいや、柳さんそれ見てたんですか。
見てた、テレビで
見てた。
見てた見てた。
高校生ぐらい、もっと
中高生、高校生、高校生。
今度見てました。どんどんどっちかにおったら聞いてみようい
や、そんなことあったか。それは絶対そうです。あの吉本のあのキム兄がやってたあの我々は芸人だみたいな映画あったじゃないですか、
はいはい、
インタビューのやつで、
はい、
あれでもそれ言ってましたよ。ダウンタウンの2人がそれでも言ってました。
あ、そうなん、
はい、言ってました。間違いないです。
ただなんかそこは、はい、ダウンタウンがもう、うん、ね、 当然売れた後やから、はい、その切れたっていうのをデフォルメして言ってるんじゃないですかね。その当時のダウンタウンが、はい、藤本義一にそんなテレビの生放送で切れたりとか、はい、
いやだから 生放送やから切れたから編集できなかったんですよ。はい、
なんでそんな覚えてんのかな。
もう一ついいですか。
嫌なことは忘れていくんかな。
もう一つだけいいですか。
いや、まあいいですよ。
もうだそれ、
もう一ついいですか。
はい、はい、もう一個ね。それも俺多分覚えてへんと思う。
覚えてる。いや、酒バター絶対覚えてる。これはね、はい、放送は載ってなかったんやけど、はい、大阪のテレビで伝説的になって、うん、巨人賞が切れる切れへんってよう言うじゃないですか。
ああ、よう言われるね。
実際のところ切れないじゃないですか。優しいじゃないですか。
見たことないです。
ただ一回だけこの巨人賞がアシュラのごとく切れたことがあると。あのガチンコ以上に切れたことがあると。それは何かって言ったら、
そう覚えてるわ、あの話やろな、
はい、うん、MBS の、うん、オール
ザッツ
漫才で、はい、まあモニターが下の上のサブから聞こえ
た。僕ら司会やったんですよ、はい、当時ね、はい、でまあ舞台の袖に寄って、はい、うん、でモニターがあって、うん、まあ、音だけ聞こえてくんねんけども、はい、うん、その音に、うん、ディレクターとかそのスタッフの音が入ってきてん、でそれに切れたんです、
うん、あ、ほんで なんやもうちょっとだるいなあ、おもんないなあっていうのが
多分、ね、
なんでか知らんけど
その時ね、うん、漫才やってたんがね、ハイヒールやって
たんです。
でハイヒールが漫才やってて、はい、まあ、よく聞くネタやって、はい、でそれをよく聞くネタやったやつを、うんうん、スタッフがまたこれがもうだるいなあ、うん、おもろないなあ、またこれやっとんなあいうのが入った、
入った、
ほんで僕は切れて今言うたん誰やこらーなって
それはオンエア乗ってないで、
ね、それは乗ってない、
乗ってないで、う
ん、芸人が一生懸命やってんねんと、同じネタやってもそんなんな、一生懸命やってんねんからええやないかと、お前らその芸人がいてるから出ることはもうスタッフもできるんちゃうんか言うて、俺らおれへんかったらこの番組できへんぞ言うて僕は怒ったことは覚えてる。
で一旦それははっきり覚えてるわ。巨人賞がはけたんですよ、はけていなかって阪神賞がずっとやったって
俺もせえへんとか言うて、
うん、俺もせえへん言うて、そこの部分は放送されてんねん。でも巨人賞珍しいやん、阪神賞だけが残ってみたいな、はいはい、
うん、その言い方がねめっちゃ、ね、嫌な言い方やったと思うんですよ、はい、
スタッフの、
うん、はい、なんやこれかえとかね、はい、そんな感じやったと思うんです、はい、まさに同じネタやってあるわとかね、はい、またこれやな、うん、前聞いたことあんなぐらいやったらよかったと思うけど、うん、はい、なんか言い方悪かったもんで、
下げすんだ言い方、
はいはい、切れましたね、はい、それは覚えてる、
うん、ありがとうございます。
でも後輩のこと思うて、先輩はちょっとやっぱりそれ怒っとかなあかんな、
それもあったんですね、
はい、はい、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、すみません、
よかった、
怒涛の質問攻めで
ありがとうございます。
この調子で今日は
この調子で
ずっと質問させていただきますので、
はいはいはいはい、わかりました。
今夜はオール巨人賞をゲストにお迎えして、園芸墓掘りに柳田浩二さんとお送りしているわけですけれども、
はいはい、一つ掘れなかったのはちょっと残念ですけど、
いやいやいや、
はい、
あの巨人賞この番組聞いてくださってるそうで、
ずっと聞いてます。
あの さっき、はい、この今ねスタジオの外でしじみさんが、はい、宮古しじみ先生が見学なさってるんですけども、しじみさんがスタジオ入ってこられた時に、はい、巨人賞が あなたがしじみさんか
そうそう
すごいなって
言いました。どんな方かなとかずっと頭で想像して、はい、してて、みんな頭のいい人ばっかり集まっておしゃべってるやんか、はいはい、本当に僕思うこの番組上品やわ、はい、ね、まあ、プロレスの時はそうでもないけど、
まあそうですね、うん、プロレスは僕が出た時はダメですね。
、はい、でもあのそう、それであのこの間先週お食事連れて行ってくださった時に、はい、その私がアントニオ猪木店伊勢丹で、うん、で、うん、ね、新日本プロレスのレスラーの皆さんとトークショーしてたことをね、このラジオでいつも言ってたんですけど、うん、あの藤波さんの会行こう思っててなって、
うん、行こうかな思ってて、というのは昔ね若い時に藤波さんの家に行ったことあんねん、うん、ちょっとまあロケやったけどね、はい、でそれで向こうの奥さんともお会いしていろいろ話し合って、はい、その時のことがあるから、うん、じゃあ覚えてはるかなと思いながら行ってみようかなと思って、うん、僕も暇やったし、あ、結局お前行けなかったんですよ。
いや、うん、もうその藤波さんと喋ること自体がもう私からしたらめちゃめちゃ緊張するのに、うん、この客席の中に巨人賞見つけたら
もう巨人賞客席として行こうと思って
、いや客もう客
席ステージじゃない、
相当後ろ一番後ろに立ってると思う。
いやめちゃめちゃ緊張するでしょ。
それは、
ね、
それはあかんでしょ。
でも盛り上がったみたいだったな。
いや盛り上が
って聞いてて分かったわ。
でもね、その本当に私はその藤波さんの自伝を読んでたら、うんうんうん、そのいつも巨人賞が岡八郎師匠の弟子についてらっしゃる時に、うんうんうん、もう師匠のためなら死ねると思ってたっていつもおっしゃいますけども、うん、本当に藤波さんも猪木さんのためなら死ねる、
うん、
それその55年前にそう思ってそのまま未だにもう猪木さん亡くなってらっしゃるんですけど、うん、ずっと思い続けてらっしゃる方で、
多分僕らあの芸人の世界よりももっとそのきつい絆があると思うわ、うん、もっと師匠のためには、はいはい、まあ、アントニー猪木さんのためには死ねると思ってはったんでしょうね、はい、うん、死ねる気持ちは僕も藤波さんも一緒やと思うから、
いやでも多分藤波さんの方があの猪木さんにひどいこともされてるんですよ。
まあまあまあ、いろいろまあまあ組んだりしますからね。
いやとかいろいろね、僕はプロレス好きやったいろんな史実を知ってるんで、だからその そういう自伝読んでると、あ、これ巨人賞と一緒やとか、なんかそういう思いがあって、でその私も巨人賞に弟子入りして、その前に漫才でお世話になったのが17の時で、うん、藤波さんがもう本当に17の時にこう、うん、あのもうこう、そうか、中学卒業して就職して、うん、で九州に巡業に来た、また日本プロレス時代なんですけども、うんうんうん、そのまま巡業にくっついていって、うん、今に至るんですよ、
う
ん、17の時から。
ちょっと似てるな。
だからその17の頃のことを思い出すと
九州巡業も一緒ない。
巨人賞の
ね、まさかその九州の巡業ではないと思うけどね。そっちはね。
あ、でも九州巡業です。
え、九州
なんです。
あ、そうなの。似てる。
いやでもあの巨人賞もなんか元々プロレス好きで、はい、プロレスラーになりたいと思ったこともあるっておっしゃってました。
はい、あの思ってました。プロレスラーになりたいなと思って、うんうん、真剣に考えたことあるよ。
いや巨人賞がなってらっしゃったら、うん、本当にあの藤波さんとか長州さんのこのライバル関係になるぐらいには。
そうですね、年齢的には藤波さんとあまり変わらへん
の。藤波さんがあの巨人賞2個下です。で長州さんと巨人賞同い年です、
うんうん、へ、あ、そうなの。
同い年です。
革命軍とか入ってたかも
しれない。こう3人がライバルになったと思います、うん、もし新日本に入ってらっしゃったら、
ね、多分名前もオール巨人やったと思
いますオール巨人っておかしい。
それはない
あ、いやでも巨人賞、
いや、なりたかった、本当にその思ってました、真剣に、
うん、絶対本当にギブアップとかされないと思うんで。
体がない、めちゃめちゃ柔らかかったんですよ。柔らかって柔らかかったんですよ。だからどんな技、まあ、よう言うやんか、はい、誰やったかな、番組で、あの、かけられて、
桜庭和志のね、
桜庭さんにこう関節技かけられて、はい、で痛い痛いっていう顔を見たいと、はい、まあ、番組がそういう番組やってね、リアクション少ない芸人という僕はね、はい、でもね、全然痛なかったよ。締めはんねんけどね、なんも、もっと俺曲がるわと思いながら、はいはいはい、これは本当にもうこれこの辺でその痛い痛い言わないかんなんな思って、はいはい、痛い痛いって言うたんですよ。
全く痛くなかったっておっしゃってました、
ね、全然痛なかった。
桜庭相手にですか。
桜庭なんてプライドで連戦連勝でグレイシー反対言われた
のに、そうそうそうそう、
全く聞かなかった、
うん、全然聞けなかった。
グレイシー反対より強かったっていうこと
だから、あれほんまにその時全然痛い、本当に痛いとこまで我慢した方がおもろかったんかな。もう
そんなことない
よ。桜庭君も、はい、このオール巨人でどんな痛いからやらこいねと思ったかからへんな。
でその話を私ちょっと、そうだからね、正月の特番やったんですね、確か、うん、お正月の特番 でそれを僕見てて、
浜田君と、
あ、そうですよね、はい、志村けんさん、
志村けんさんと2人が司会でね、
はい、でその数日後に、はい、あの一門の新年会があって、うん、巨人賞に、ね、やっぱりあの桜庭さんの関節技は痛いもんなんですか、うん、全然痛ないで、うん、かっこええって思って。
いやいや、かっこええことないけど。
TBS でチャックとも相撲してましたよ。
あ、チャックユニソンやりましたね、
感謝祭の
時。感謝祭本当に大失敗しましたね。ええとこ取ってんけどね、足が目の前に見えて足とんに行って、それでひっくり返されてんけどね、その時のあの、うん、行事が鞍馬関、鞍馬関と僕友達やって、
はい、
よう大阪来た時一緒に飲みに行ったりしてて、うん、で鞍馬関に、お前なんや、もう巨人さん、うん、一番ええとこ取ったのにあのままいかんか、あれやったら勝ててたか、あれへんって、うん、いや足が目の前に見えてな、それ足取ったら勝てるかな思って、あ、失敗したわ言って、あれがそうやね、芸人の中で、うん、悔やまれる話の3つ目ぐらいな。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年7月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。